お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにて、パソコンやスマートフォンから全国でお聞きいただけます。生放送を聞きの方は時刻は3時10分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都、FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私、長野由香がお届けしております。金曜日のナナコチャットラジオ。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の待ち人をご紹介いたします。舞鶴市議会議員の田畑敦子さん、南雅宏さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい。本日の放送は日生高等学校看護科の議会学習会についてと、舞鶴市議会議員研修会についてをテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。それでは早速、日生高等学校看護科の議会学習会について、田畑さんからお話を伺っていきたいと思います。
はい、田畑です。よろしくお願いします。その前に、今回の台風7号で被災されました方々にお見舞いを申し上げます。大変辛い思いをされておりましたでしょうけれども、どうかこの暑さの中、お体ご自愛くださいませ。
はい、ありがとうございます。今日はね、この日生高等学校看護科のということでテーマいただいてますけれども、この災害ボランティアにね、日生高等学校の先生や生徒さんたちもご活躍されたというふうに聞いております。この度被災された皆様、お見舞い申し上げます。さあ、そこで田畑さんからは議会学習会のお話を今日お伺いするわけなんですが、今まではですね、これ舞鶴市内の小学生が体験されたというのを放送でもお聞きしていたんですが、今回は看護学生さんが体験されたということなんですね。これは初めてのことだったのではないでしょうか。
はい、舞鶴市議会では初めての取り組みでした。
はい、看護師を目指す看護学生さんと議会との関連など、そのあたりのことをお聞きしたいと思います。
はい、看護学生と議会学習会って一見関連がないように思われますよね。
そうですね。看護師を目指す学生さんを対象に、なぜ議会学習会をすることになったのかなどを教えていただきたいと思います。
はい、まずその目的からご説明しますね。なぜ看護学生が議会学習会なのかです。
はい、お願いします。
まず私は日生高等学校の看護科の講師をしてまして、看護管理という単位の授業を持っています。舞鶴市議会として若い方たちに議会への理解を深めていただくよう活動しておりますので、その関連から授業の中に取り入れました。
そうなんですか。授業の一環での議会学習だったということですね。
はい、その機会を議会活動として取り組みました。議員の私としまして、看護師は政治や身近な市政に関心を持ち、社会的に広い視野で仕事をしてほしいと思っています。
なるほど。看護師さんって患者さんの病気を見るだけではないということですね。
そうです。目の前の病気だけではなく、患者さんの暮らしや環境もしっかりと整えてほしいと思っています。そのために以前から看護教育に政策と関連付けた学習の必要性を考えていました。
看護師さんのお仕事は幅広いんですね。
はい、実はそうなんですよ。先ほど申しました看護管理の中には、多くの制度についてや政策提言についての項目があります。看護師は多くの法律や制度の中で仕事をします。看護管理者はさらにその制度に従い業務をしていきます。
それは具体的にはどういうことでしょうか。
はい、現在の看護師教育には政治や政策についてのほと学習がほとんど組み込まれてはいません。
そうなんですね。
はい、私が議員になって思うのは、看護も議員の仕事も人の命を守り環境を整えることの根幹は同じなんです。看護は人々がその人らしく健康で安心した暮らしを整えることなんですね。政治と深い関連があるにもかかわらず、教育として含まれていないんです。職能団体では76万人という大きい組織でありながら、政治に疎いのが現状です。
なるほど、初めて知りました。
そうですよね。 多くの方々はご存じないと思います。最近の看護大学での教育カリキュラム、看護と政治提言というテーマが導入されています。
そうなんですか。それで田畑さんは今回授業として議会を身近に感じてもらえる取り組みを提案されたんですね。
そうなんです。学生たちに身近な課題が議会という場で審議され、政策として現実的に暮らしに直結していることを学習として受け止めてほしかったのです。
そうなんですか。看護師さんは優しくてテキパキ働いてっていうイメージだったんですけれども、そういうことは初めて知りました。議会学習をする意味がそこにあって、明確な目的を持っての学習会、議会学習会だったんですね。
そうなんです。そこが一番大事なところでした。議会として行う初めての試みでしたので、計画の時点からかなり学校と調整を行いましたし、舞鶴市議会の ご理解とご協力もいただいたところです。今回は皆さんに大変協力いただけたことが成功につながったと思っております。
そうなんですね。では実際の議会学習会の様子を教えていただけますか。
はい。看護学生36名が参加しました。まず議長の挨拶や副議長からのオリエンテーションを受けました。
学生さんたち緊張されてたでしょうね。
はい、もういい緊張感だと思います
そうですよね。その後はどんな流れだったんでしょうか。
はい。議場で学生たちは議員や執行機関の席にそれぞれ座り、まず議長選挙を行いました。議員役の学生による投票で議長を選出しました。
厳粛な空気の中での選挙だったんでしょうね。本番さながらですね。
そうですね。出入り口の施錠や投票箱の確認など静粛な中での進行でした。
いい経験ですね。
そうですね。次に市長役や議員役の学生が頭髪に関する規定を緩和する議案や、日成高校看護師生への奨学金制度創設を求める意見書案の提案理由を説明した後、議員役の学生が押しボタンで採決をしました。
うん、採決ということは多数決で提案されたことが決まるという瞬間ですね。学生たちこれも緊張したでしょうね。
最初から最後まで緊張していましたね。押したボタンの賛否が画面に表示されますが、その結果にも関心が高かったですね。
でもこの学生たちはそもそも議会に関して、まあ、どんな場所でどんなことをするところなのかなど予備知識はあったのでしょうか。
はい、もともとは何も知らなかったと思います。なので議会学習体験の前の授業で事前学習をしました。舞鶴市議会 YouTube を見て自分の役割を理解するなど伝えておきました。
なるほど。計画的に実施されたんですね。
もちろんです。目標を達成して意義のある授業にしたいですからね。
では規定の改正や議案提案のテーマはどのようにして決められたんですか。
はい。規定の緩和に関しては今一番学生たちが関心が高い項目として、学校の先生からお聞きして頭髪に関することを選びました。
なるほど。では看護科生の奨学金制度の創設に関しても学生たちからの意見だったんでしょうか。
いえ、それは実際の舞鶴市議会で私が提案した過去の一般質問を参考にして提言をしてもらいました。学生たちに身近な制度がこの舞鶴市議会で話し合われているという現実を知ってほしいと考えていました。
そうなんですね。実際に市議会で提案された事例はこれからの市政への関心度を高める効果もありますね。
そうなんです。そこが大事ですよね。自分たちのことですから関心を持ってほしいのです。
では議会学習会を終えての学生さんたちの感想はいかがでしたでしょうか。
はい。終了後学生の感想ではまず緊張したっていうのが一番でした。そして自分たちの暮らしに関連する事柄を議会の場で多くの関係者が協議して決定していることへの感動や感激したという感想がありました。
そうなんですね。嬉しい感想ですね。
そうですね。そう感じてくれたことが嬉しいです。また討論を通していろんな考えがあっていいことや、自分自身の考えをしっかり持つことの重要性を学んだとありました。
なるほど。 今後の学生間での話し合いやホームルームなどでも今回の体験を活かせるわけですね。
そうですね。自分の考えに根拠を持って述べることの重要性に関しては多くの学生が共通していました。人前で自分の考えを述べるときに自信を持ってくれたら嬉しいですね。
本当にそうですね。ではたくさんの議員さんとも出会われたと思うのですが、市議会に関しての感想などはありましたか？
はい、ありました。議員と言いますか、議員を選ぶ選挙に関してですが、選挙にまず行くことが必要だということを知って、またしっかりと調べて候補者を選ばなければいけないと書いてありました。選挙権があるのだから選ぶ責任が自分たちにもあると書いてありましたね。
なるほど。今回の議会学習会には大きな学びがあったようですね。
はい、目的は達成できたと思っています。ご協力いただいたたくさんの方々に感謝いたします。次年度の学生にもこの議会学習を取り入れてほしいという希望が全員一致でありました。
そうなんですか。かなりいい体験になったんですね。看護学生さんと議会は一見関連がないように思いましたが、こんなに関連が深いことも私にとっても勉強になりました。
実施してよかったと学生の意見を聞きホッとしています。
はい、ありがとうございました。ところで田畑さん、暑い日が続いておりますけれども、暑さ対策で取り組んでおられることはありますか？
はい、私は毎朝5時過ぎにスタートで1時間歩いております。規則正しい生活が健康第一です。日が昇る前は涼しいので気持ちいいですよ。議員になりたての頃に視察に行って重い荷物を持って歩くことが多く、議員はタフでないとできないなと思ったのがきっかけです。減量と体力と代謝アップには歩くのが一番です。暑さにも負けていられませんからね。
そうなんですね。田畑さんからは日成高等学校看護科の議会学習会についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けいたします。ななこちゃったラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員の田畑さん、南さんにお越しいただいております。それでは次に南さんから舞鶴市議会議員研修会についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、南です。よろしくお願いします。今回は7月19日に実施した議員研修会についてお話しします。
はい、どんな研修なのか大変興味深いですね。最初に何を目的に開催されたのか教えていただけますか？
はい、舞鶴市議会では議員力を向上し、より良い政策提案など議会機能の充実を図る取り組みの一環として舞鶴市議会議員研修会を行っています。今回は予算や決算の審査のポイントを確認し、直近の9月定例会の決算審査及び補正予算や来年度の予算審査の充実につなげることを目標とした研修会でした。
なるほど。来たる9月定例会の決算審査や補正予算審査の充実につなげることが目的ですね。それで講師はどなたが務められたんでしょうか？
講師にまちづくりコーディネーターセンター代表でもあり、逗子市議会議員2期と逗子市長を3期務められた平井隆一氏をお呼びしてご講演をいただきました。
そうなんですね。それでは研修内容について教えていただけますか？
はい。研修会では市長経験者が明かす決算と予算審議のツボと題して、5項目について市長の経験をもとにご講演いただきました。
はい。その内容を詳しく教えてください。
はい。一つ目は議会が決める自覚についてです。政策決定と実施結果に対する市民の皆さんへの説明責任が議会にこそ問われるといったもので、議会には決定責任、説明責任、監視機能があり、行政に対して議決権を持っております。
そうなんですね。
また市民の皆様には知る権利、参加権、選挙権、請願権等があり、市民の皆さん、議会、行政の間には相互の緊張関係が重要であると言えます。
なるほど。市民の皆さんもいろんな権利があるということですね。
そうです。今後、舞鶴だけではなく、我が国は人口減少と少子高齢化が加速していきます。それに伴って財政も職員も縮小され、その結果業務は増加していくと考えられます。事業評価と徹底した見直し、先進事例の調査研究、新たな政策提案等、議会の役割がますます重要になっていくと思います。
確かに少子高齢化の声はよく聞きますよね。でも業務は増加していくと考えられているんですね。
そうですね。次に二つ目は、予算決算こそ議会のチェック機能が問われるという内容です。まず決算に向けたアドバイスとしまして、事業内容を理解し財政の基本を学ぶということ、つまり所属委員会を所管する職員から事前にヒアリングし、わからないことをそのままにしないということです。
重要なことですね。
はい。その他にも予算決算審議の日程は舞鶴市議会では5日間ですが、それぞれの市議会においていろんな日程の組み方があるということや、予算と決算を比較するためには予算と収入との比較、翌年度への繰越額について比較する必要があるということについて研修で伺いました。
予算決算のチェックについては、歳入歳出について細かくチェックする必要がありますね。
はい、そうです。厳しい財政状況のもと、決算で各事業の効果などを厳しくチェックし評価する必要があります。決算審査のポイントとしては、どのような成果があったのか、不用額となった原因は何か、補助金の支出は適切で目的達成効果は十分かなどを審査します。
そうなんですね。
先ほども述べましたが、人口減少と少子高齢化が加速しているため、厳しさを増す財政については、減少する人口に見合う自治体経営、長期の財政計画が問われるというお話もありました。舞鶴市でも人口は毎年約1000人減少しております。
舞鶴市でも毎年1000人減ですか。人口が減少するということは比例して一般会計も少なくなっていくでしょうし、いろいろと考えさせられますね。
はい、そうです。それでは次に3つ目は、財政難時代の予算審査についてですが、市長提案が本当にいいのか、行政は万能ではない、必ずどっかに問題はある、二元代表の責任として議会が厳しいチェック機能を果たし、ベストな結論を導くことがとても大事なこととお話しされました。
なるほど。議会には二元代表としての責任があるということですね。
はい、そうです。予算審査のポイントとしては、市長の重点政策と行財政改革の整合性や長期的な財政見通しに照らして適正化など7項目についてお話しされました。
市長が変わられたので重要なポイントですね。
はい。それでは次に4つ目は、代表質問と予算委員会で問題をあぶり出すという内容についてです。代表質問で何を問うべきかについてですが、我が橋のビジョンを問え、最重要課題を論ぜよ、財政に切り込め、問題予算を指摘せよ、以上の4項目が挙げられました。
質問を考える大変さが伺えます。質問力の向上に努められているとは思うんですけれども、どのようにされているのか教えていただけますか。
舞鶴市議会では質問力の向上を目的とした研修会を実施しています。
代表質問や一般質問の内容は市民の皆さんに直接関係する大事なことですから、より良い質問になるよう努力しているということですね。
はい、その通りです。質問の在前提には、その質問で町は良くなるのかということがあります。執行機関がなすべきことを適切に実行しているかを問うためのものや、政策提案の機能もあります。
そうですか。よく質問を考えるとか組み立てるとかのお聞きするんですけれども、十分な調査と検証がなされていることが大事なんですね。
はい、そうですね。最後の項目となりますが、行政が変わる、議会が変わる、 予算修正案を提案するという項目です。市長提案の議案をすべて賛成して良いのかが一番の課題となりますが、こちらについては市長と議会の緊張関係が活性化をもたらすとお話しされました。
緊張関係ってよく聞きますね。
はい。講師からは市の説明が不十分、コスト試算が甘い、市民の理解が足りないなどの場合には議決権で待ったをかけ、再検討と合意形成を求めることもあります。市長が圧倒的に優位なのですが、議決権を最大限行使すれば議会は対等以上の力があるとも言えます。すべては市民の皆様のために行われるものですと言われました。
充実した研修だったんですね。
はい。議会として市民の皆さんのために質の高い質問を行う、そして議会の役割を今一度再確認できた研修だったと思います。
はい、ありがとうございます。では最後に9月定例会の日程についてお願いいたします。
はい。会期は9月4日から10月6日までの33日間となっています。9月4日には本会議を開きまして、市長から今定例会で提出される議案の提案説明が行われます。14日には代表質問、15日、19日で一般質問が行われます。引き続き21日、22日、25日、26日には常任委員会と予算決算委員会分科会、そして29日には予算決算委員会が行われ、議員全員で採決する本会議を10月5日に開催して閉会となる予定です。
はい。舞鶴市議会ではより多くの方に傍聴していただくための取り組みもされているとは聞いていますが、具体的にどんなことに取り組んでいらっしゃいますか？
はい。これまでの放送でもお伝えしておりますが、手話通訳者と要約筆記者の配置を行っております。希望される方は傍聴を希望される日の7日前までに議会事務局まで申し込みをしていただき、ご利用いただければと思います。またお近くの方でそれらを必要とされる方がおられましたら、ぜひお伝えください。
はい。では申し込み方法を教えてください。
申し込み用紙は議会事務局でご用意しているほか、ホームページからもダウンロードできます。ファックスやメールでご提出ください。通訳者の確保の問題でご希望に沿えない場合もありますので、ご了承ください。ぜひ皆様、議会の傍聴にいらしてください。
はい。お仕事なので当日傍聴に行けない場合、会議の様子は YouTube で見れるんでしたね。
はい。本会議の様子を YouTube でインターネット配信行っています。これらの本会議の情報のほか、本日私たちがお話しした舞鶴市議会の活動などは、市議会のホームページでも紹介しています。また市議会公式 Facebook も開設し、そちらでの情報発信も行っています。ぜひご覧ください。
市民に開かれた議会に向け、様々な形で情報発信されています。リスナーの皆さんもご覧になってみてはいかがでしょうか。ところで南さん、何かご趣味はありますでしょうか？
はい。趣味としましてはゴルフ、マラソン、プラモデル作りですが、マラソンについては昨年の市議選以来走る時間がなかなか取れておりません。兵庫県の村岡ダブルフルマラソンが大好きで、毎年45キロに参加しております。それと外せないのが赤レンガハーフマラソンでして、今年もエントリーしております。
マラソンですか？走るのは早いんですか？
いえ、冷やかしかと言われるほど遅いのですが、楽しみながら毎年走っております。昨年は完走しました。今年は練習していないので途中でリタイアになるかと思いますが、楽しんで走りたいです。
はい。赤レンガハーフマラソンは普段見られないヘリコプターや自衛艦が見られるので、楽しみにしている方がたくさんいらっしゃると聞いています。楽しんで走ってください。
ありがとうございます。楽しんで走りたいと思います。
はい。本日は舞鶴市議会から田畑敦子さんと南雅弘さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。